6ページから15ページまで、市政ニュース。美祭歴史民俗資料館、新緑のおもてなし。資料館では、旧林家住宅展覧会、絞り、有松武田貨幣商店、武田構造コレクションを開催します。期間は、6月5日土曜日から、13日日曜日まで。ただし、月曜日は休館です。時間は午前9時から午後5時まで。旧林家住宅への入館は4時までです。4つの催しがあります。1. 有松絞りの体験。6月11日金曜日、午前10時から正午までと、午後1時から3時まで。定員は30分ごとに1組、1組3人まで先着です。参加料は1人各1000円。希望する方は6月1日火曜日から電話でお申し込みください。2. 有松絞りの実演。6月13日日曜日、午前10時から正午までと、午後1時から3時まで。実演は、松岡清子さん、有松鳴海絞りの伝統工芸師さんです。3. 浴衣でパシャ。6月5日土曜日と6日日曜日、午後1時から4時まで。浴衣で来館した方に、撮影した写真をマグネットにしてプレゼントします。4. ジャズライブ in 旧林家住宅クラシックギターソロ。6月12日土曜日、午後2時から3時まで。演奏はギタリストの伊藤文和さん。定員は20人先着。参加料は1000円です。希望する方は、6月1日火曜日から電話でお申し込みください。お問い合わせ先は、美祭歴史民俗資料館、ID1033040。博物館、所蔵品による企画展。博物館では、掛飛忠寺、自画像、花、野良、そして母の像を開催します。期間は、6月5日土曜日から7月4日日曜日まで。ただし、月曜日は休館です。萩原町出身で、孤高の洋画家と呼ばれた掛飛忠寺。1908年生まれ、2004年没。掛飛忠寺の自画像、花や野良猫の連作、そして10年にわたって母を描いた大作などを紹介します。入館料は大人500円、高校生・大学生250円、中学生以下無料です。特集展示コーナーも観覧できます。ID1040397。特集展示コーナーでは、藤原コレクション記念コインで世界旅行を開きます。個人コレクターが収集した世界各国の記念コインを紹介します。期間は6月1日火曜日から8月29日日曜日まで。ただし、8月9日を除く月曜日と8月10日火曜日は休館です。観覧料は大人300円、高校生・大学生150円、中学生以下無料です。ただし、企画展開催中は企画展観覧料が必要です。ID1040398。 また、体験の森では、ライトで照らせ、島端の生き物を行います。6月5日土曜日から7月18日日曜日までの土曜日、日曜日、祝日と7月21日水曜日から 8月1日日曜日までです。ただし休館日を除きます。時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時30分までです。参加料は高校生以上100円、中学生以下無料です。 ID1040399。 博物館からのお知らせでした。
ジャパンテキスタイルコンテスト、作品を募集します。次世代のテキスタイル産業を担う人材の発掘・育成、技術力、デザイン力、マーケティング力の強化などを目指し、コンテストを開催します。ファッション業界を刺激するような作品をお待ちしております。募集作品は、洋服など明確な用途を狙って企画・制作した織物・ニットなどで、未発表のもの、1人3点までです。賞として、一般の部グランプリ50万円、学生の部スプラウト賞10万円、その他の各賞にも賞金があります。なお、優秀作品展を12月のジャパンクリエーション、令和4年2月の総合展ザ・美醜で開催します。応募方法など詳しいことは、ファッションデザインセンター内、ジャパンテキスタイルコンテスト開催委員会へお尋ねください。8ページに QR コードが掲載されています。出前講座。出張します。ますます元気に楽しいシニアライフを。講師を派遣します。対象は市内在住のおおむね60歳以上の方で10人以上の団体。講師はリハビリ専門職、管理栄養士ほかです。6月1日火曜日から7月30日金曜日までに電話で高年福祉課へお申し込みください。お問い合わせ先は高年福祉課 ID1023851。 夏休み期間限定の児童クラブ、利用申し込みを受け付けます。対象は保護者が仕事などで不在になる小学1年生から6年生までです。受付期間は6月1日火曜日から15日火曜日までです。お問い合わせ先は子育て支援課 ID1014846。 ご存知ですか？国民年金。国民年金は老後や万が一の場合にその後の生活を支えてくれる制度です。国内の20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。国民年金には次の3つの制度があります。1、老齢基礎年金。原則65歳から受給できます。2、障害基礎年金。怪我や病気が原因で一定以上の障害が残ったときに受給できます。3、遺族基礎年金。18歳以下、障害がある子は20歳の子がいる加入者が死亡したときに、配偶者または子が受給できます。いずれの制度も受給するには納付要件などを満たすことが必要です。未納は避けましょう。未納期間があると、過去に納めた期間が無駄になったり、いざという時に年金を受給できなかったりする場合があります。納付が困難な場合はご相談ください。申請免除制度、納付猶予制度、50歳未満の方が対象があります。 ID100-845。過去に未納期間があっても2年以内なら納付できます。詳しくは、一宮年金事務所45-1418へお尋ねください。国民年金についてのお問い合わせ先は、保険年金課 ID100-031。あなたの町の相談パートナー、人権擁護委員をご存知ですか？人権擁護委員は、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったり、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたりしています。一宮市の人権擁護委員は、次の方々です。宮西の森正明さん、神山の寺本美智子さん、大師の長谷川京子さん、向山の松岡理恵さん、羽栗の鵜飼正和さん、西成の脇田美佐子さん、西成の原克美さん、丹陽町の森照義さん、浅井町の松本良介さん、北方町の宇佐美茂子さん、大和町の梅村康夫さん、大和町の三上孝則さん、今伊勢町の森健二さん、奥町の林豊子さん、萩原町の魚住文明さん、千秋町の橋本和子さん、お越しの永田文夫さん、三条の中島正人さん、大徳の松井幸男さん、改名の越野達弘さん、木曽川町の浅野沙和さん、木曽川町の東本哲夫さん、以上の方々です。人権の問題や身近なことでお困りの方は、人権相談をご利用ください。相談は無料です。人権相談所、毎月第2水曜日、午後1時から4時まで、思いやり会館3階と、微細庁舎4階で行っています。法務局一宮支局の人権相談所、電話 71-0600、みんなの人権110番、電話 0570-003-110、法務局一宮支局の人権相談所とみんなの人権110番は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで、祝日、休日、年末年始を除きます。お問い合わせ先は市民課 ID1040242。市県民税のお知らせです。減免を受ける方は、納付前に手続きをしてください。毎年6月に市県民税の税額を確定し、6月中旬に納税義務者へ納税通知書を送付しています。納付が困難で次に該当する方は、減免が認められる場合があります。失業、廃業、傷病などの予測できない理由で、本年の所得が前年の半分以下に減少する方、所得制限あり、被災し、死亡または障害が残った方や、住宅などに一定以上の損害を受けた方、勤労学生などです。詳しくは、ID100-902をご確認ください。3月16日以降に申告書を提出された方へ。3月16日以降に市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書を提出された方は、申告書の内容が課税・普通徴収の第1期 または給与からの特別徴収の6月分に反映されていない場合があります。確認でき次第、税額に反映します。お問い合わせ先は市民税課 ID100-922。 所得課税、非課税、証明書を6月から交付します。所得状況などに関する3年度試験民税所得課税、非課税、証明書の交付を6月1日火曜日から本庁舎市民税課、市民課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所で開始します。郵送でも請求できます。収入がない方は、交付窓口、市民課を除く、で、簡易な申告をすることで取得できます。お問い合わせ先は、市民税課、ID100-5456。事業者の方へ、試験民税に関する手続きには、地方税ポータルシステム LTAX をご利用ください。給与所得者移動届出書の提出など、試験民税に関する手続きをインターネットを利用して行うことができます。会社などから簡単に手続きができるので、市役所へ書類を持参・郵送する手間がかかりません。LTAX の利用方法など詳しくは、LTAX ウェブサイトをご確認ください。アドレスは、https://www.eltax.lta.go.jp です。10ページに QR コードが掲載されています。お問い合わせ先は市民税課 ID100-5453。 試験民税のお知らせでした。
各種改修工事を行った住宅などの固定資産税を減額します。必要書類を持参の上、本庁舎資産税課で申告してください。減額となる改修工事は次の3つです。1. 耐震改修。対象は昭和57年1月1日以前に建築した住宅で、1戸あたりの費用が50万円を超えた耐震改修です。ID100-938。 2. バリアフリー改修。対象は新築から10年以上経過した住宅で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えた改修です。居住者要件は次のいずれかに該当する方です。65歳以上の方、要介護認定、または要支援認定を受けている方、障害の認定を受けている方です。ID100-935。 3. 省エネ改修。対象は平成20年1月1日以前に建築された住宅で、補助金などを除く自己負担が50万円を超えた断熱改修です。ID100-936。 また、認定長期有料住宅を新築した場合も減額します。対象は、今年新築された認定長期有料住宅で、1戸あたりの床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のものです。ID100-933。 新築・増築家屋の調査にご協力ください。家屋を新築・増築した方には固定資産税がかかります。家屋の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。 お問い合わせ先は資産税課です。災害時助け合い隊への登録はお済みですか？災害時に一人で避難することが困難な方、要援護者を地域の皆さんで手助けする助け合いの制度です。対象は身体障害者手帳1級2級の方、療育手帳 A 判定の方、要介護3以上の方、65歳以上だけの世帯です。申請方法など詳しくは福祉総務課にお尋ねください。ID100147。集中豪雨や台風での浸水被害の事前の備えに土のうを貸し出します。1軒あたり30袋まで。土のう袋だけの貸し出しもできます。大きさは45cm×30cm、重さは 10kg から 15kg です。貸し出し場所は次の防災倉庫です。丹陽、千秋、今伊勢、奥、浅井、大和です。ビニールシートを用意の上、車でお越しください。また、土のう袋はできる限り個人で保管してください。ご希望の方は事前にご連絡ください。お問い合わせ先は維持課、ID100239。住宅用火災警報器設置をお手伝いします。市では、住宅用火災警報器を自ら設置することが困難な高齢者などの世帯を対象に、取り付け・取り替えの支援を行っています。対象は、市内に65歳以上の方だけで住んでいる世帯。事前に用意するものは、警報器本体、乾電池、取り付けに必要なネジなどです。お問い合わせ先は消防本部予防課、ID100362-58。情報公開制度、個人情報保護制度、令和2年度の実施状況をお知らせします。情報公開制度は、市政の情報を皆さんの請求に基づいて原則公開する制度です。また、個人情報保護制度は、市が保有する皆さん自身の情報を請求に基づいて開示、訂正、利用停止する権利を明らかにし、個人の権利、利益を保護する制度です。情報公開制度の実施状況です。請求・公開状況は、公開69件、部分公開75件など、合計192件でした。実施期間別状況は、市長133件、教育委員会31件、水道事業等管理者10件など、審査請求は6件でした。ID100403。 個人情報保護制度の実施状況です。開示請求の状況は、開示8件、一部開示13件など合計29件でした。訂正請求は1件、利用停止請求是正申し出はなし、審査請求は1件でした。ID100404。 いずれもお問い合わせ先は行政課です。市政へのご意見・ご要望は、市民ポスト、市民ファクス、市民メールをご利用ください。市では、市民の皆さんからの ご意見、ご要望などを受け付けています。お急ぎの時や簡単な質問は、直接担当課へお尋ねください。令和2年度受付状況です。種類別状況は、市民ポスト220件、市民ファクス17件、市民メール1132件、手紙28件、合計1397件でした。内容別状況は、要望699件、苦情141件、意見289件、相談5件、通報18件、質問135件、その他110件でした。ID 1040566。市民意見提出制度、令和2年度の実施状況です。募集案件は11件。寄せられた意見の総数は215件でした。多数のご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。今後も開かれた市政の実現にご協力ください。ID 1034489。いずれもお問い合わせ先は広報課です。
児童手当特例給付の現況届を提出してください。現況届の用紙を6月上旬に送付します。6月30日水曜日までに提出してください。電子申請でもできます。期限までに現況届を提出しなかった場合、手当の支払いを停止することがあります。お問い合わせ先は子育て支援課 ID 1005426。本庁舎・木曽川庁舎の学習室をご利用ください。利用できる日時は6月19日から27日までの土曜日と日曜日、午前9時から午後0時30分までと1時30分から5時までです。対象は市内在住・在学の中学生・高校生です。生徒手帳を持参してください。お問い合わせ先は青少年課 ID 1017571。令和4年1月の一宮市成人式は会場を分散して開催します。一宮市民会館と一宮市立中学校19校で分散開催します。式典は一宮市民会館で行い、その映像を各会場にライブ配信するとともに、中継で結びます。また、成人式終了後、各会場で新成人の集いを開催します。日時は令和4年1月9日日曜日、午後1時から1時55分まで。会場は、一宮市立中学校を卒業した方は、卒業した中学校。私立中学校を卒業した方などは、一宮市民会館です。市外在住の方などでも、電子申請することで参加できます。詳しくは ID 1029002をご確認ください。お問い合わせ先は青少年課 ID 1001250。商店街の空き店舗などのリフォーム費用を補助します。事業に着手する前にご相談ください。お問い合わせ先は商工観光課ID 1035700。中小企業の依頼試験などの手数料を補助しています。対象となる依頼試験など詳しくは ID 1035541をご確認ください。ただし補助には限度額があります。 お問い合わせ先は商工観光課です。中小企業の貿易振興事業費を補助しています。市では中小企業や商工業団体が貿易拡大のために行う事業に対し経費の一部を補助しています。ただし限度額があります。対象は令和4年3月31日までに行う1国内見本市参加等事業、オンライン形式による見本市を含みます。2海外貿易見本市参加等事業です。事前に申請が必要です。詳しいことは商工観光課へお尋ねください。 ID1016015。 中小企業の特許と実用新案の出願経費を補助しています。補助限度額は特許171,000円、実用新案114,000円です。申請は出願日から3ヶ月以内に本庁舎商工観光課に提出してください。お問い合わせ先は商工観光課、 ID1024006。 弁護士による多重債務者無料相談会を行います。日時は6月16日水曜日午前9時30分から午後3時35分まで。会場は本庁舎商工観光課。対象は市内在住の方。定員は6人、先着です。6月1日火曜日から14日月曜日までに電話で商工観光課にお申し込みください。ID1024389。ワークライフバランスなど事業所主催の研修会へ講師を派遣します。講座は働きやすい職場環境づくり、管理職のためのメンタルヘルス対策、仕事と私生活のバランス他です。申し込みなど詳しいことは政策課へお尋ねください。 ID1011571。障害学習情報誌に掲載する広告を募集します。掲載料は1枠5万円、税込みです。詳しいことは障害学習課へお尋ねください。ID1034734。戦没者等のご遺族へ、特別弔慰金の請求はお済みですか？令和2年4月1日時点で、戦没者等の死亡当時のご遺族の中に、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合、次の対象の優先順位で該当する方1人に、特別弔慰金を支給します。対象となる方は、1、援護法による弔慰金の受給権者、2、子、3. 戦没者等と生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。4. 3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。5. 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内の親族です。お問い合わせ先は福祉総務課。ID1032645。 在日外国人の高齢者・心身障害者の方へ、福祉手当を支給します。支給制限があります。なお、現在受給中の方は、6月1日火曜日から15日火曜日までに現況届を提出してください。お問い合わせ先は、高年福祉課、または障害福祉課。ID1024283。特定医療費、指定難病、受給者証更新手続きをお忘れなく。 中核市移行に伴い、窓口が保健所から市役所障害福祉課に変わりました。受給者証の有効期限が、令和3年9月30日の方の更新手続き期間は、6月1日火曜日から9月30日木曜日までです。本庁舎7階会議室で受け付けますので、更新を希望する方は必要書類を持参してください。なお、有効期限が令和3年7月31日の方の更新も、6月1日以降は本庁舎7階会議室で受け付けます。必要書類など詳しくは、ID1037876 をご確認ください。お問い合わせ先は障害福祉課です。住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。令和2年度に住民基本台帳を閲覧した方の氏名、法人名、利用目的などを公表します。6月1日火曜日から市ウェブサイト、各庁舎の資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせ先は市民課、ID1000806。これで市政ニュースを終わります。